こんなんですが、拉致をされているのはアメリカ人でも、まあ、ないわけで、日本や韓国の人たちが拉致をされて、でまあ、韓国の方は、まあ、ちょっと別にして、日本という立場で考えた場合に、我が国の拉致をされた人間を、我が国の力でどう取り返すか。今まで私が小泉政権などを批判してきたことは、自分で制裁を課さない、あるいは自分の力で取り返そうという努力をしないで、各国主導に会うと拉致をよろしくというバカげた話をしてきた。自分がやるべきことをやらないで他人によろしく頼むという話をって、個人の関係においても国家の関係においてもありえない話だ。日本がまずどうするかということで、安倍政権になってから独自制裁を課していたという意味では、大きな外交の質的転換が来ている。ところがここに来て、アメリカが、今まではむしろアメリカの方が昨年の9月、バンコデルタアジアに対して金融をかけた。で、非常に日本よりも突出しておったのが、今度は逆に制裁を、テロ新国家を解くぞとか、あるいは金融制裁を緩めるぞというような話に、大きくアメリカ側が態度が変わってきた。それに対して日本が、そういうアメリカに対し、我が国は拉致を救出するため、我が国の安全を確保するために近々海洋の政策を取ります、よろしくというふうに言わなければならない。つまり明らかにアメリカは今スタンスが変わってきて、それに対して国の日本の安全と拉致を救出するためにこういう政策を取ります。例えば制裁であるならば、送金停止、日本からの送金停止をかける、あるいは在日韓国朝鮮人、あるいは日本人の北朝鮮人の渡航を禁止をする、あるいは厳しい制限を加える、あるいは日本からの全輸出品を出れないように制裁をかける。しかし私はアメリカについて申しますとね、アメリカはアメリカの国益、アメリカの事情で動いてるんです。で、アメリカは明らかに引いた姿勢を取ってるという言い方をしてるんですけど、それはアメリカの事情なんです。アメリカの事情があるからそういう姿勢に変わってるわけで、我が国は我が国の事情があるんです。今申し上げているミサイルが飛んでくるのは1300キロ、これはもう日本が全部射撃圏内に入るわけであって、1300キロのミサイルでアラスカに届くはずがありません。我が国が一番脅威を受けている。でしかもそのミサイルの頭に核弾頭が搭載されたらどういうことになるのか、これは日本にとっては大変な重大なやっぱり脅威です。その脅威に向かって北朝鮮が政策をどんどん進めている時に対して、我が国はどうするんだということです。その政策をやっぱり我が国の政府は打ち出していかなきゃダメだというのが私の持論です。それで、いや日本はそうかもしれないけど、我が中国には、我がアメリカ合衆国にはこういう事情があるんだ、そう走られたら困るというようなことが出てくるような政策を打ち出すみたいです。で、向こうさばりましてですね、アメリカはどう動くのか、中国はどう動くのか、韓国はどう動くのかという、それ以前の問題として、我が国の政府が最悪の事態、例えばアメリカの都合で、テロ新国家を反するんだというようなことが明確になってきたときに、 じゃあ日本だけの経済、経済制裁だけで本当に食い止めることができるのかどうかという問題です。そういう、そこではなかなか今のアメリカの事情を変えることができない。だとすればどうするんだということです。その場合に日本は決定的なカードを握っているわけです。非核三原則の再検討というカード、絶対的なカードを持っている。それをどの時点で持っていけるのかどうかというようなことも計算の上に立って、つまり戦略的な目標として国際情勢を正確に睨みながら、そこをどうやって国益を守り、ガーシーを奪還していくのかということが、今、私は安倍内閣に迫られているということを客観的にそうなんだ。で、しかも国際情勢というのは、先ほど申しましたように、去年の9月、アメリカはマグロデルタにガーンとやったわけです。しかし、マグロデルタはおととしやったわけです。1年ちょっと経ったら状況は全く逆の方向に動き出している。情勢というのはそういうものです。そういうものに対して我が国は柔軟にどう対応できるのかということが今厳しく問われている。そういうことを政府は真剣に検討すべき時期に来ている。つまり安全保障というのは最悪の事態を予想して対策をさせる。だから日米安保条約、日米同盟が不変だ、嘘です。この人は朝中関係不変だ、そんなこと嘘です。国益が違ってきたらガタガタに崩れているというのが国際政治の現実だというふうに私は理解しています。したがって安倍内閣が最悪の事態を予想して、どういうふうな、いわば国益、国家の安全を守り、拉致を奪還するのかというようなことを今真剣に検討すべき時期に至っている。以上です。